1ヶ月ぐらいかけて主の祈りを見て回りました。まあ、前半は神様のための祈りということで、神様の皆、御国、御心を賛美するための祈りであります。で、後半は、まあ、人間の悩みのための祈りであり、まあ、人間の糧、そして罪、悪の祈りであるということを、まあ、ずっと見てきたわけでございます。主の祈りとはクリスチャンライフそのものであります。私たちはこの世で生きていく中で糧、罪、悪に悩まされて生きるのですけれども、生きていくんですけれども、しかしそれで終わりでなく、最初に主が祈りなさいということから、神様の名を叫びながら御国と神の御国と御心を仰ぎ見るということで祈るということになる。つまりこの世の悩みは悩むんだけれども、その中でも神様の御心と御国を見上げていくという、見上げて生きていく、それがクリスチャンライフだということなんですね。神様の御心と御国を私たちが心からまっすぐに見ているならば、悩みはあるけれども、悩みは波や波でなくなるということなんですね。まあ、これが私たちであります。イエス様は祈りの最後のところに、まあ、先ほど読んだ14節と15節のところを、まあ、付加されております。まあ、これは5節と8節でだいぶ前にやりましたけども、そこの祈りの心得の延長とも言ってもいいと思うんですね。5節から8節の祈りの心得の延長として、まあ、言われているんだと思います。けれども14節15節は最後に書かれてありますので、主のその心得、祈りの心得というのは確かなことなんですけども、しかし最後に書いてあるということで、何かを強調するということであるのはもう確かなことなんです。14節と15節は読んでお分かりの通り、この12節ですね、私たちの負い目を許してくださいに対しての心得になるわけなんですけれども、しかしこれは心得というよりかは、それより強い意味、訓育と言いましょうか、訓戒というふうに申し上げることができると思います。その訓育、まあ、育てる、まあ、育て戒めて生きていく、まあ、私たち心の中に刻んでいくということなんですけど、それはなぜ14節15節に書いてあるかというと、それが教会の中で行われている、神様のご意志は教会の中で行われているということなんです。神様は何か天国で何 か勝手にやってるっていうんじゃなくて、その教会の中を通して神様は神の意志を示しておられるということです。神様のご意志と私たちの信仰生活というのは水と油の関係ではなくて、私たちの信仰生活の中に直接もしくは間接的に働かれているんだと。そしてそれが互いに許し合うということで、神の意志がそこに現れているんだということなんですね。14節と15節をご覧いただきたいんですけれども、もしあなた方が人の罪、これは過ち過失ということでいいんですと思うんですけど、水の罪を許すならば、天の父もあなた方の罪を許してくださる。しかし、あなた方が罪を許さないならば、天の父もあなた方の罪を許さないと。まあ、大変わかりやすいですね。で、牧師がここで説明する必要もないと思いますが、そこに書いてある通りなんですね。神様が、私たちが罪を許さないならば、隣人の罪、他者の罪を許さないならば、主も許さない。しかしは主が許してく、もし私たちが許すならば、主も私たちを許している。という単純な教えであります。この 説教は、このお話は12節の説教でも申しましたように、マタイの18章の21節から35節の仲間の家来を許さない、その例えになるんですけども、そこと同じことになるんですけども、多額の借金をした家来が王様から借金帳消しを許されるわけなんですけども、多額の借金をした人が少額の百金をした人を許さなかった。そしてその多額の借金をした人は牢獄に入れられるという例え話であります。このマタイの18章の35節にもありますように、この心から兄弟を許さないなら天の父も同じだということであります。しかしここで注意していただきたいのは、人が許すからその報いとして天の父が許してくださるというのではないんですね。自分が許すから私たちも許されるという報いとして与えられるのではない。天の父が最初に許してくださっているので、王様がその多額の借金をしている人を帳消している、許しているから多額の借金している私たちも許すべきだという理屈が、そういう理解なんですね。許しというのは神様の本性であり、神にしかない本来は賜物であります。許しというのは人間の自身の力ではないものです。神様がイエス・キリストの十字架の上に私たちの罪を許してくださった、その許しにおいてイエス様がその賜物を私たちに与えてくださった。ですから許すっていうのは神様からイエス様からいただいた賜物になるわけです。ですから私が許している許してあげているっていうんじゃなくて、私を通して神が許しているという、私たちは頭の切り替えというのが必要だっていうことを聖書は言っているんですね。私たちは人を許す器に過ぎないということです。許してあげるんじゃなくて、自分が主人公じゃなくて、神様が主人公なんですね。神、私を、なんですかね、フィルターっていうか、して、神様がその人を許す。私がその人を許すんじゃなくて。これが、人は互いに、そして許し合うことで謙遜になるわけです。また同時にマルチン・ルターはこの大教理で次のようなことを言っています。許すことにおいて真の許しのためで、真の許しの、ごめんなさい、許すことにおいて真の印のためばかりでなく、強さと確かさのために我々にそうすることを課する。というふうにルターの大教理というのは言っています。同時にルターが言っていますように、許しというのは私たちの信仰の強さと確かさであるということであります。ですからこのように許しの戒律が14節と15節で記されていることで、主の祈りのクリスチャンライフの中心が許しであるということを暗示しているんですね。主の祈りのテーマの中の大きなその枠の中で、キリストの十字架の上にクリスチャンライフとしてのその中心が許しであるということを暗示しています。故に主の祈りはそこから愛の祈り、世界を包み込む祈りというふうに言われるようになるわけです。許しがテーマであります。許しが中心ですから。同時に他者を互いに許し合うことで受け入れることになり、他人が隣人となる、 そうなりますと、許しというのは、いろいろあるんですけども、受け入れるということ。これが私たち人間側からしてみれば、許してあげるっていうのは、それはやっぱり許しではないんですね。神様が私を通して許すんですから、ですから許しというのは、私自身がその人間を受け入れるということなんです。そうですね、受け止めるっていうと受け入れるはちょっと違うんですね。受け止めるっていうのはやっぱり責任を持ってその人はやらなきゃいけないんですけど、その人が本当に受け入れるだけでいいわけなんですね。器に過ぎませんから。さて、ちょっと話がずれるかもしれませんけど、教会のところに、私が勝手に読んですけど、ちょうど心あたりに朝顔の花が咲いてるのをご存知でしょうか。朝顔が咲いてて、この間名古屋校長から、これ切り取っていいんですか、それとも先生がこれ意識的に残してるんですかって名古屋校長に言って、いや私意識的に残してるんですというふうに答えました。意識的に残していました。ここにお帰りの際見ていただければと思うんですけど、朝顔が咲いてて、なんで咲いてるんだろうと思うんですね。土がない ないんですよ、見た目は。けど朝顔が咲いてるんです。で今はもう咲いて終わって種ができてる、もうそこまで来ちゃってる。私は何にもしてませんけど、だんだんだんだん愛情が出てきて、チャラーって水をあげたりしたんですけども、ですから人間なんて不思議なもんで、しかもこの中屋敷の周りは朝顔だらけですね。だからあっちの、全然話ずれちゃうんですけど、あちらの方に夕顔瀬橋っていうのがあるけど、名前書いて朝顔瀬橋でもいいかなと思いながら、いろいろ全然関係ないこと考えてるんですけど、何がともあれ、雑草のように朝顔がたくさん咲いていて、私はこの朝顔を、ど根性朝顔というふうに思っています。どのように栄養を取って育っているのかというのが不思議なんですけども、何がともあれ、しかしそれは神様の許しにおいて咲いているのは事実です。神様の許しにおいてここに咲いている。許しっていうのは、ちょっと今の許しはあちらの許しなんですけど、ごんべんの許しですけども、字は違いますけれども、でも神の御業としては同じなのかもしれません。神様の許しにおいて、あの朝顔は咲いて種を作りました。私たちも互いに許し合うことで、神の許しにおいて、あの朝顔のように私たちも咲いているのである。今日で主の祈りのお話は終わりになるんですけれども、マタイには主の祈りの最後の部分、国と力と栄とは限りなくあなた方のものだというアーメンというものが記載されております。これは初代教会の人たちが聖霊として、神様の賛美として加えたものだというふうに言われているので、こちらのマタイが書いたものには書いていない。しかし、いろいろ資料を調べていきますと、ディダケという、十二使徒の教訓というそういう古い書物があって、これは1世紀の終わり頃に書かれたものなんですね。でこの書物には書いてあるんですね。大体聖書ができるのは1世紀の中頃ぐらいなんですね。そしてこのディダケが書かれているのは1世紀の終わり頃なので、そうすると、聖書ができた頃とそのリダケが書かれた時と、もうその何ですかね、もう言われていたっ ていうふうな初代教会の中で、まあ、簡単に言うと。故に私たちも聖書には記されておりませんけれども、主の祈りとしてこれは唱えているわけなんですね。主の祈りはこれから悩みを聞いて解決してください。そうですね、今日は最後ですのでこれを覚えて終わりたいと思います。それは先ほど子どもたちに言ったことを皆さんにもお伝えしなければならないと私は思っております。それは主の祈りはこれから悩みを聞いてください、解決してくださいといった困った時の神頼みのための祈りではありません。祈りとはそういうものです。もちろん願い事をしていいんです。でもそれが目的になってはいけません。必ず神様が聞き届けてくださるという確信の祈りが主の祈りであります。ハイデルベルクではこの最後のアーメンの解説で次のように答えています。アーメンということにおいて神がこの私たちの祈りを聞いてくださっていることを確信するためのものである。確信するっていうのは神様がこの私が今から祈る祈りを叶えてくださるということで満足する私たちじゃなくて、神様がこの祈りを聞いてくださっているということで満足する私たち、これがクリスチャンであります。確信するっていうのは神様が私が今から祈る祈りを叶えてくださるということで満足する私ではなくて、神様がこの祈りを神様が確実に聞いてくださっているということで満足する私たち、これが私であります。どうかこのことを覚えて、これからも主にあって絶えず祈り続けていく私たちでありたいと思うのでございます。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。どうか神様、私たちの祈りがあなたが絶対に聞いているということで満足する私たちでありますよ。私たちの信仰を強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。